龍の瞳寺小屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
お米の価格が下がらない。今回のお客様は東京大学特任教授鈴木信弘さんです。
1958年三重県志摩市出身、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授で、東京大学農学部をご卒業です。農林水産省に15年ほど勤務した後、学会へ転じられます。最近の著書に、世界で最初に植えるのは日本、食の安全保障をどう守るか、もう米は食えなくなるのか、などがあります。
鈴木先生、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
先生、相変わらず米の価格が下がりませんけれども、はい、現状とこれからの動きですね、これどんなふうに読み解いていらっしゃいますか。
はい、あ、そうですね、この2023年から米騒動になってですね、はい、その24年産のお米もですね、どんどん先食い状態になって、はい、そして米がもう足りないっていう状況が広がって、うん、そして2025年産、今年のお米を早く手厚くしなきゃいけないということで、みんなが、まあ、青互いどころか茶互い、作付け前からですね、はい、高い価格でその現地の農家さんに買いに来られる方が、増えてきて、さらにこの今年の夏も、暑くて、取れないんじゃないかというふうな情報がこうね、あの巡ったもんですから、はい、さらにですね、この収穫競争が激しくなって、で、私が8月の、ね、14日のお盆の時にはまだこの、J さんの仮渡し金は2万5000円ぐらい、60キロで、はい、それだったら、まあ、3万、3500円5キロでね、はい、ぐらいの小売価格になるのかとも思ったら、はい、その日から急速にですね、また他の業者さんの買い付け価格も上がってきてですね、JA さんの概算金も3万円超えるようになってきたもんですから、そういうふうな取引価格でもうみんながもう契約しちゃったわけですから、そうなると、今のような5キロ、4300円とかね、そのような、あの値段で売らざるを得ない、
ですね、でも
契約価格が上がってしまったってことですよね、取引価格は、このことが、ね、本来であれば今想定以上に今年は豊作だったから、
そうです、
ね、もうちょっと価格が下がってもおかしくないんですが、とにかく皆さん、ね、高い価格で仕入れちゃってるんで安く売れないということで、どこまでそれで踏みとどまれるかというような感じになってきてるのかなと思いますね。
今年は私思うには、あの7月の、あの暑さの最中に雨がバッと降ってれば、だいぶ違ったと思うんですけどね、もう凶作だっていうところでもう走り出しちゃったから、もう止まらなくなっちゃうんです、
はいはい、
だったんですよね、ちょっと不幸な、不幸だったと思います今年の気象はね。
そうですね、それで皆さん不安になってね、あのどんどんこう収穫競争加熱しすぎてしまいましたよね。
いやほんと大変なことになってますよね、
今
もう本当にあの備蓄米が入り、あのそれから輸入米が入り、そして6年産の6年産ですね、あのお米もあの売れなくてちょっとあの後ずさり後に伸びてしまって、
はいはい、
それで7年産の高いお米が入ってきちゃって、
はい、
もう本当に今農家さんもあの満杯、取引、あの収穫業者さんも倉庫に満杯、
はい、
でスーパーも売れないと、
はい、
先生どうなりますかねこれから。
いやこれですね、なんとか仕入れ値が高いから、値段を維持しない、したいと皆さんね思ってるでしょうけどね、これだけ在庫がダブついてきますとですね、もうどっかでこれ以上ですね、持ちこたえられないと、 もう少々赤字でも早く売らないと、
はい、
そのね、借りたお金も返せないみたいなね、卸業者さんも出てきたりしますと、
ですよね、
ちょっと雪崩を打ってですね、値崩れを起こすようなこともね、考えられるんじゃないか。
いや、
少なくとも、もう遠くない将来に、一回価格が下がってくる、かなり、
はい、
そういう状況がやっぱり起こりうるのかなという気がしますよね。
そうですよね。そうなると、まあ、今年の米価でなんとか高かったので、生産者さんはなんとか過去の赤字の分を補填できたと思いますけど、
はいはい、
来年の作付け、それから来年の価格、これ非常に流動的な要素が大きすぎますよね。
そうですね、
作業指数もありますからね、来年の、
はい、そうそう、それで皆さんかなり、ね、心配されてると思うんですよね、それで今回ですね、石破政権から高市政権になって、
はい、
鈴木農水大臣がね、
はい、
出てこられて、
はい、
まあ、そういうふうな農家さんの不安も払拭する意味でも、
はい、
この2026年産をですね、
はい、
ちょっと生産を絞り込もうと、
はい、
いう、ね、方向性を、まあ、打ち出されて、
ですよね、
効果があるかですね。
また先生、それについてはまた来週お話を伺うことにしたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
今週のゲストは鈴木伸弘先生でした。
気分はどう？てっぱってば。焼いて蒸して煮たり揚げて、焼いて蒸して煮たり揚げて、焼いて蒸して煮たり揚げて、てっぱ先を。
手羽先サミット応援団の大内博之進です。さあ、人類初、名古屋初の手羽先サミット腰がこう決まろうとしているわけで、誰に向けてやるのかっていうとこなんだけど、そこはね、実は実際にやってみて蓋を開けてみたら、なんと手羽先の愛好家が年齢層の幅が広いこと、お子さんからだよ、シニアまでどっと集まってくれて、もうそれは嬉しかったよ、本当に。で、これで誰に向けてっていうことができた。そして手羽先のコンテストが決まった。さあ、ここに人が集まってみんなの笑顔を見て、僕たちスタッフは汗をかいてきた努力、この皆さんの笑顔でなんかね、報われたんだよね。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
煮たり揚げて手羽先を、手羽先温度で手羽温度、手羽温度で手羽温度。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
サンデー、ワンジェイは全国つつ裏裏の魅力をお届け。元カリやユイカがご当地の楽しいを知って、ご当地の嬉しいに共感し倒して、ご当地の美味しいを食べ尽くします。日曜日の朝を笑顔に、ワンジェイは朝8時スタート。
毎週日曜日お昼1時からはアンナナのナナナ。ノリと勢いとラッキーで生きてきた私アンナナこと安藤ナナが、アンナナナ、こんなナナ、七色ナナナをお届けしていくご機嫌トークバラエティです。素敵な日曜の午後、アンナナと一緒に過ごしませんか。
7時40分です。